箴言31章10節から31節お読みします。しっかりした妻を誰が見つけることができよう。彼女の値打ちは真珠よりもはるかに尊い。夫の心は彼女を信頼し、彼は収益に欠けることがない。彼女は生きながらえている間、夫に良いことをし悪いことをしない。彼女は羊毛や亜麻を手に入れ、喜んで自分の手でそれを仕上げる。彼女は商人の船のように遠いところから食料を運んでくる。彼女は夜明け前に起き、家の者に食事を整え、召使いの女たちに用事を言いつける。彼女は畑をよく調べてそれを手に入れ、自分が稼いでブドウ畑を作り、腰に帯を強く引き締め、勇ましく腕を振るう。彼女は収入が良いのを味わい、その灯火は夜になっても消えない。彼女は糸取り棒に手を差し伸べ、手に糸巻きをつかむ。彼女は悩んでいる人に手を差し出し、貧しい者に手を差し伸べる。彼女は家の者のために雪を恐れない。家の者は皆、合わせの着物を着ているからだ。彼女は自分のための敷物を作り、彼女の着物は天布と紫糸のより糸でできている。夫は町囲みのうちで人々によく知られ、土地の長老たちと共に座につく。彼女は天布の着物を作って売り、帯を作って商人に渡す。彼女は力と気品を身につけ、微笑みながら後の日を待つ。彼女は口を開いて知恵深く語り、その下には恵みの教えがある。彼女は家族の様子をよく見張り、怠惰のパンを食べない。その子たちは立ち上がって、彼女を幸いなものと言い、夫も彼女を褒めたたえて言う。しっかりとしたことをする女は多いけれど、あなたはそのすべてに勝っていると。麗しさは偽り、美しさは虚しい。しかし、主を恐れる女は褒めたたえられる。彼女の手で稼いだ身を彼女に与え、彼女のしたことを町囲みのうちで褒めたたえよ。それでは御言葉の取り次ぎを勝子先生にしていただきます。
おはようございます。今日は皆さん の, あのラックの中に、カード、さっき小田さんがお祈りの中で多分感動されて話されたのかなと思いましたが、本当に母の日、お母さんに感謝する日です。で、私たちはみんな生かされている人は全員母を持っていますということは、世代が続く間、このお母さんという存在はずっと、もう人が始まってから今日までみんなそれぞれに自分の母を持ち、また自分が母と呼ばれる子どもたちを持ち、そうして世代が移っていきます。で、そういう中で今日箴言というその一つの聖書の箇所から学ばせていただきたいのですけど、司会者のひとみさんとさっきちょっと話したんですけど、今読んでいただいた聖書の箇所はとってもでないけど、私たちはこのようにはなれないという感想を二人で持ちました。それは当然のようです。これはですね、ある程度これを編纂した方が理想のお母さんという形でこの詩を書いているのを集めているんです。そしてその理想のお母さんということを歌いたいために、イスラエルの、エブル語で詩をこう書いたときに、この2節ずつ1節ずつがこう一つ の, 言葉になっているんですけど、その頭の頭文字がヘブル語のアルファベットに従ってこれがずっと書かれているそうです。ですから、ある面ではその文学的にというか、希望的にこういうふうに 記されているという。ですからこのようになろうと思えば本当に難しいし、例えばこの中の一つの説を自分がやっていけるかなと思う説を探すのも難しいという、そんな感じですね。でたった一つだけこれならできるかなと思ったのが、微笑みつつ先を望むというね、それだけならなんとかいけるかなと思いますけど、他は本当にこの理想として歌われているお母さんの姿で、他の聖書をこの評価するというか仲介するというか、そのものの中にはこういう理想とするというより、母親の献身的な姿を詩で表しているというふうに言われています。ですからお母さんという存在が本当にこの犠牲という言葉ではちょっと言い難いんですけど、他の人のために、特に家族のために心を使い、時間を使い、労力を使うということがお母さんの姿、そしてこの今読んでいただいた中にもそれがもうはっきりと現れています。でこの詩の中に書かれてあるお母さんの姿は実に勇ましいというか、健康で力強く、そして頭の回転もよく、まあ本当に理想的ですね。ですけど実際には私たち経験していますが、病気になったり弱さを持ったり、そういう足りなさを持ったりとしているものが、母親としてその役割を神様から与えられてさせていただいてきた、または今その真っ最中にある人たちのことを思うときに、時々立ち止まって今のこの箴言の詩を読んで、それに心を向けるということはとても大事だと思います。今の私の姿でいいんだって言って止まってしまうんではなくて、それが一つの理想の中にあるということを考えてみるということもとてもいいことかなと思っています。でこのまずこの今読んでいただいた実節からずっと続きます。その中にしっかりした妻という言葉がまず最初に出てきました。でしっかりしたという言葉の意味としては、もちろん強いとか、それから能力があるとか、優れているとか、または飛んでいるとか、勇ましいとかっていう意味が含まれているんだそうです。ですからしっかりした妻というのは、あまりこの言葉から想像すると弱々しくはないという、むしろ勇ましいというか、それと強い、お母さんというのは、私たちも言いますけど、お母さんは強い、なぜなら子供のためとか家族のためとかっていうことに力を使うときは結構強くなるっていうものが神様から与えられている能力であるのかもしれませんが、そういうものを私たちは持っていると。で私たちはしっかりした奥さんまたはお母さんはたくさんいるけど、そうではないことを最後にこの歌っている人とはその人は告白しています。しっかりした女はたくさんいるけれども、あなたはそのうちの最も優れているものだというふうに、言っているところがあります。でその言葉にちょっと注意を向けていて、それを心に留めておきたいなと思っています。でそのしっかりした奥さんたち、そしてこの、詩に歌われている理想的な奥さんはどういう姿をしているかというと、まず第一に夫のためによく働き心を配るということです。ですからお母さんまたは妻という立場は、子供のためにばっかりっていうふうにいくのではなく、まず夫のために心を配る、働くということがその役割として与えられていると。それから次に家族のために衣食住を整える。ですから寒くなると寒さを防ぐために 合わせの着物を作るとか、あったかいものを着せてあげるとか、そうした心配りをする。そして食べ物もおいしいものというか、気を配って食べ物を準備するという。それから住まいを整える、快適に生活することができるようにと。ですからこの衣食住を見ただけでもなかなかこれは大変、その通りになかなかいかないものがあるなというふうに思うことがあります。でもやっぱりそういうものを学んでそうありたいなと思うということはとても大事なことで、もう今私はこうだからこれ以上はどうしようもないのよみたいに言うのではなく、少し心を使ってみるっていうのも大事なことかなと思います。そして3番目に、この今書かれているしっかりした奥さんは悩んでいる人に手を差し出す、悩んでいる人っていうことは、この人は結構周りの人と交流があるということですね。ですから孤立していない、この理想として書かれている妻の姿は交流がある中にいる人である、孤立していないということが大切です。で、悩んでいる人に手を差し出して、または貧しい人に手を差し伸べる。だから貧しい人がいたら何にもしないで言葉だけで、寒い日にあったかいスープを召し上がるといいですねっていうのではなく、この人が本当に食べ物がなかったらあったかいスープ、またはおむすびとか、日本で言うならおむすびとか、そういうものを準備してその人に差し上げるとか、そうした具体的なことをするっていうことが、その役割として私たちは与えられているかなと思います。ですから私たちはその家族が一つの単位としてとても大切なんですけど、その家族を単位として地域にいる、または私たちはこうして教会に交わることができるようにされているということは大きな祝福であり、また周りに広がっていくものであるということを感謝したいのです。ですからやっぱりお母さんという人たちは今は結構少なくなっていると思いますが、私のおばあちゃんなんかの時代を私が子供時代に見てたんですけど、おばあちゃんがお家にいると近所の人はもう当然のように坂田さんって言って言ったらもう上がってきてるっていう感じで、本当にこの明けっ広げどうぞどうぞっていつも言うもんですから、なんかごちそうを私はおばあちゃんはなんかごちそうしてあげるのかなと思ったら全然そんなことなくって、本当に漬物とお茶とかそういうので結構楽しく会話していかれるっていうのをよく子供の時に見てました。ですから私もなんかそれが身についてるのか、どうぞどうぞって気楽にこう何にも特別なことないのにいいじゃない、おしゃべりしていけばみたいな感じで、家もきれいに片付いてなくても座る場所があればいいよねみたいな、本当にこのけじめがないような感じなんですけど、やっぱりそうしたこの地域の中にいるっていうこと、そして地域とこう交流があるっていうことは、いざっていう時に本当に自分自身が慰められて励まされるっていうことをたくさん経験してきました。やっぱり助け合うということがあって、神様がこうした人との交わりっていうのも大切にするようにと教えられていると思います。で、そういう中でこの教会は特にそうした人々との祈り合う、そして助け合うということが与えられていることは感謝なことだと思っています。で、この私が今日特に皆さんにお知らせしたいのは、この先ほども言いましたけど、微笑みを持ってという言葉にちょっと引っかかったというか、一つできることといえばこれくらいかなみたいに思ったので、そのことを少し考えてみたいなと思っています。で、この25節に、先ほど読んでいただいた中に彼女は力と気品と持っているということを書いてありました。 で、力っていうのはこの、しっかりした妻とかっていう言葉で結構しっかりした妻または力強いとか、それから家族のために力をしっかり使って食べ物を準備したり着るものを準備したりとか畑のことを管理したりとか、そういう力強さをこのお母さんは持っているというふうに言いましたが、あと気になるのがこの気品という言葉で、辞書を引いてみたんです。気品、そしたら尊く気高いことって言ったか、あ、これも私とは縁がずいぶん遠いなと思って、ああそうですかみたいな感じで、そしたらこのお母さんの理想は力があってしっかりしていて、その上気品があるという、まあ素晴らしいなと思いながら見ました。で、その上にこのお母さんは微笑みながら後の日を待つという言葉がとても私の心に、止まりました。それは後の日を待つっていうのは、将来に希望を持つとか将来に心配がないとかっていうことの意味だそうです。ですから将来に関してあまり心配ないよとか、そう簡単には言えないものがある、そういう中で私たちは微笑みながらその日を過ごしていく、それを待っていくという、このちょっと難しいことが私たちに理想の姿としてまあ要求されているというか、そういうものに私たちは注意を向けるということが必要であるということを教えられています。で、この微笑むという言葉はどういう時に、ありますかって言うんです。どういう時にこの微笑みっていうのは出てきますかって質問したら、皆さんどのようにお答えになるでしょうか。微笑みっていつしますかねって、モナリザの絵がありますよね、うん、微笑み、あれも本当に素晴らしいし、いつまで見てても見飽きないです。で、私たちのこの今の時代、自分自身に当てはめてみると、微笑みっていうのはどういう時に出るかなっていうことを考えてみると、ゲラゲラ笑うというのとまた全然違うんですよね。微笑みって辞書引いて、何でも辞書引きたい人なので辞書を引いたら、声を出さないでにっこりするというのが微笑みだそうです。ですから今の時代はとてもそれがうまく表現できませんよ。マスクしてますからね、にっこりしてても目だけでしょう。だからにっこりしてるかどうかがちょっと分かりにくいっていうのがあるんですけど、微笑みっていうのはどういう時に出てくるかっていうと、それは心が穏やかである時しか出てこないです。イライラしてたりものすごく急いでいたりという時には、この微笑みっていうのは余裕がないというか、心にそういうものがない時はなかなか出てこないですね。皆さんもご自分で経験があると思いますが、微笑むっていうのはやっぱり心が自分の中に穏やかであって余裕がある時、それから相手に優しい気持ちがある時、そうでないとなかなか微笑みは難しい。もう心の中がもうなんていうの、怒りでいっぱいになっている時に、微笑むっていうのはとても難しいものがあります。で、微笑むっていうのは何がその私たちの原動力になっているかっていうと、自分自身の心が非常に穏やかで優しい心になった時に初めてこの微笑みが出てくる。だからこの詩を歌った人たちは日常生活にこういう理想的な、何でも準備ができて衣食住十分足りてますっていうことがあるけれども、その最後になってそのお母さんの大事な部分として微笑みがある、力と気品があって微笑みながら後の日を待つということ、これがちょっと静かな感じに受け止められる 勇ましいお母さん、働き者のお母さん、でも本当に最後には微笑みながら後の日を待つ。だから私たちは希望を持つ、それから特に私たちは神様を信じている者として、神様を信じて後のことを委ねていくということ、そしてそれを信じていくということが与えられています。で、それが一番私たちにとってはやりやすいことかなと思いながら、これをちょっと気になりながら学んでみました。で、私たちは神様を信じて神様に生かされているということを受け入れて、今自分のいるところまたは自分のあるところまた自分自身を受け入れていく、その中で感謝し、主の御手はどのように導かれているか、それを全て知ることができないんですけど、神様は全て導かれるということに望みを置く、それが後の日を待つということです。ですから私たちが今状況はこうだからこういうふうになるなという計画的に思えるということよりも、どういうふうになるかわからないけど神様がその私たちを守ってくださり導いてくださるという信仰によって後の日を待つことができるということです。よく言われますけど、明日もわからないと、今日は元気だけど明日わからんというね、ふうに時々言う人もありますし、また実際にそういう経験をすることもあります。で、それは本当に私たちはいつどのようなことを経験するかわからないことがいっぱいある。そういう中に、じゃあ先々不安じゃないですかって言うんじゃなくて、自分自身のことに関しては不安があるかもしれないけど、神様はその私の不安もそのまま受け入れてくださって導いてくださるんだ。たとえ、問題があったり病気になったりしたとしても、神様は私たちと共にいてくださるということを信じることによって、私たちが穏やかに過ごすことができる。そういう信仰を持っていれば、私たちは微笑みを忘れることがなく微笑んでいくことができるでしょうということです。で、もう一つ面白い言葉でというか聞いたことなんですけど、病気になったり、それから今認知症っていうのが結構言われてますけど、認知症にならないために、結構この微笑みっていうのが役に立つんだそうです。なんでと思ったら、この口角を上げる、この口角が上がるっていうことは脳にとってもとても良いことであると言われています。ですから私たちがそのいつも仏頂面ってよく言われてましたけど、この口角を下げている、皆さん今目マスクされてるから分かりませんけど、子供が怒った時とか気分が悪いとか思うように自分のことがいかない時って、子供の口の形はへの字になってるって言いますけど、大人も同じですよね。への字してます。時々私もあんまりこうなんか気分がどう言ったらいいですかね、明るくいけないなと思う時に鏡見てみるんです。ただ案の定この口角は下がってます。で、それを見た時に、あ、ダメですよって、ここを上げないと危険ですよって自分で言いながら、自分で鏡でこうして上げて行くっていうことをする時があるんです。それってすごく大事だなと医学的にも言われてるっていうことは、良いことはしないといけないなと思いながらいます。で、私たちもその心に不安感がいっぱいあって、心配事がいっぱいあって、そういう中で微笑むっていうことは本当に難しいし普通はできないです。でもただ一つ、神様を信じて、神様は私のことをよくしてくださり、ずっと守り支えてくださるという信仰によって私たちは微笑むことができる。まさにそのことをこの詩を 書いた人は教えてくださっているんです。ですからこの理想的なお母さんは毎日よく働いて家族のためにとてもいいことばっかりをしてくださるお母さんですけど、お母さん自身が本当に神様に信頼して、そして心が穏やかであるということ、それが何よりも素晴らしい理想の姿ではないかなと、こういうふうに思っています。でこのお母さんがそういうふうに理想的なお母さんとして、最後に微笑み、その後の日を待つということ、そしてご主人も子供たちもあなたは素晴らしい人だと言ってくださるようになる、その一番の根底にあるこのお母さんの拠り所は主を恐れること。主を恐れる女は褒めたたえられるという、主を恐れること、これが私たちの一番の大事な部分であるということを、この詩の書いた人は結論として、このいっぱい理想として生きていく上に大切な衣食住整えて何をして何をしてという、そういうものがあって、それで全て理想的ですと言わないで、その最後にこの力とヒントに満ちて微笑みを持って後の日を待つという、こういう本当にこの心から出る神様を恐れて神様に従っていくということを、最後の結論のような形でこの理想のお母さんという姿をまとめてくれているように思いました。そしてこの箴言というこの最後までな31章ありますが、その1章の7節というところに1章の7節、1章の7節に主を恐れ、主を恐れることは知識の始めであるというふうに書かれてあります。で、主を恐れるということ、これはどういうことかというと、神様が怖い怖いということではなく、神様が私たちを作ってくださり、私たちを今日導いてくださる、ですから私のすべてのこの生きるいろんな場所、そしてあり方、そういうことも全部神様が導いてくださって助けてくださっているんだということを信じること、そしてそれを頼っていくということが主を恐れることになります。そういうふうな生き方をすることが、私たちが知恵を持って生きていくのにとても大事な要素として私たちは与えられています。ですから今日私たちは主を恐れること、それを第一にさせていただきたいんです。長い信仰生活をしておられる方、本当に素晴らしい神様の恵みをいつもいただきながら、生活されていると思いますが、時々自分の進んでいる道、方向、それをチェックするというか、正しく行ってますかっていう、電車とかそういうのに乗ると、運転手さんがだいたいその出発するときにもよくわからない言葉なんですけど、なんとかなんとか出発進行とかって全部こう言いながら運転されているのを見て、本当に大事なことだなと思いますね。で、私たちも今日も神様信じてるし、神様に従っていけばいいのよねみたいな、そういう生き方よりも、時々止まって、本当に私は大丈夫、神様にしっかりつながっていますか、私は神様を恐れていますかということを点検、自分の中で点検するということはとても大事なことだと思っています。こんなもんよっていうのは信仰にはあまり良くない。毎日新たに今日神様につながっていくっていうことが大事なことだと思います。で、私たちの教会に今年与えられている標語は、今日も言いましたね、皆さんこれなしで言えますかまず最初に望みを抱いて喜び、この言葉は この理想のお母さんの姿ととても合うんです。例えば微笑みながら後の日を待つっていうのが、この望みを抱いて喜びとぴったり合うと思います。で、私たちは毎週日曜日、望みを抱いて喜び、患難に絶えず祈りに励みなさいってね、言います。でも望みを抱いて喜び、次に来る言葉は決して嬉しい言葉ではないです、ないですか。患難に耐えなさいって言うんですよね。ですから私たちが望みを抱くということ、そしてそれを、神様にいつも点検して、今日は神様にしっかりつながって、望みを抱いてますか、神様を信じていますか、ということを点検するっていうことはとても大事なことだと思っています。で、最後に私たちはこの標語にもあるように、望みを抱いて喜ぶときに、きっと私たちは仏頂面というか、への字になってないで、もっと喜びなさいって書いてあるんですから、本当に私たちは喜んで、それを日々を過ごさせていただきたいと思っています。で、今日はちょっと引っかかったことなんですけど、微笑みということについて、一つの、誰が書いたかっていうことはわからないんですけど、微笑みということはこういうことではないでしょうかっていう、言葉を、こういう言葉をこう集めた、ものを、もう10年くらい前にもらったことがあって、こういうふうにかわいい、コスモス、私がコスモスが好きだって言ったら、コスモスを絵を入れてくれて、そしてその上にその微笑みという詩を書いてくださったのを私はもらって、多分野原会にも少し配ったことがあるのかなと思うんですけど、忘れていますが、今ちょっと8枚くらい余分がありますので、もし欲しい方があったら、先着順です微笑み、微笑み、それは少しも元手がかかりません。しかし多くのものを人に与えてくれます。微笑み、それは人に与えても一向に減りません。しかしもらった人は限りなく豊かにします。しかしこの微笑みはお金で買うことも、人から借りることもできません。そして盗むこともできません。微笑み、それを生み出すのに少しも時間はいりません。しかしそれを受けた人の記憶の中には永遠に残ることさえあります。微笑み、それがなくても生きてゆけるほど強い人はこの世にいません。それがなくてもいいほど豊かな人もいません。微笑み、それは家庭の中を幸せにします。職場を明るくします。微笑みは友情の印です。微笑み、それは疲れ切った心に休みを与え、失望した人に励ましを与え、悲しんでいる人に光をもたらしてくれます。微笑み、それは人生のあらゆる問題に対して神が与えてくださる妙薬です。微笑み、それはあなたの心の奥底から輝き出て惜しげなく与えた時だけ値打ちが出てくるものなのです。もう一回言いますね。微笑み、それはあなたの心の奥底から出て惜しげなく与えた時だけ値打ちが出てくるものです。ある人は微笑むことができないほど疲れているかもしれません。だからその人にあなたの微笑みをあげてください。あなたの微笑みを最も必要としているのはその人かもしれないのですから、というね、微笑みはこういうものですと 本当にね、元でも全然かからないし、私たちが相手にそれを、なんて言ったらいいですかね、無意識のうちにというか、やっぱりその優しい心とかそういうものがないときはなかなか微笑みって出てこないと思いますが、私たちは神様から与えられたその女性として、またお母さんとして、そうしたものを能力の一つとして使っていけたらいいなと思います。で、私たちはそういうことによって、この望みを抱いて喜び、患難に耐え絶えず祈りに励みなさいという教会標語をお互いがお互い同士こうして認識し合いながら、苦労があるとき、苦労しているとき、その人に祈りますよ、頑張ってくださいねって、そういう意味でも微笑みかける、そういうことがこの教会の中で起こってくると、自然と元気が出てくるというか、本当にそういう中に温かいものがだんだんと増えてくるのではないでしょうか。ください、くださいではなく、私から始めないとダメですというのが微笑みというので教えられました。私があなたに捧げて、あなたにしてあげたときにそれが返ってくる。だからまず自分が出発点であるということをいつも心に留めていきたいです。そして私たちの教会、問題があり、また山崎先生も休みが必要で、休養されています。何かしらこの先に不安があったり、何かどうなるんだろうなんて思うことあります。でもこの教会の中心は神様です。教会はキリストの体であってという、はっきりとした神様からの言葉をいただいています。ですからここにおられるのはイエス様ですね。で、私たちみんなそれぞれの部分です。ある人は手であったり指であったりっていうふうに、一人一人が役割を担っています。そういう中で私たち部分部分が元気がなくなったら、体が元気になくならないですかね。私たちは自分の体のことで考えても、手を怪我した、どこが悪いって言ったらなんとなく元気がなくなるっていうことがありますが、私たちの教会の一番体としていてくださるイエス様、そのイエス様に私たちは今日もつながっていられるっていうこと。そしたらそういうイエス様に望みを抱いて、イエス様にその願い事を全部預けることによって、この標語が本当に意味がよく輝いてくるんじゃないですか。望みを抱いて喜びなさい。そして私たちのうちにお互いが微笑みを持って交流をしていくということが、とても神様の祝福に預かるものであると信じています。皆さんどうか微笑みながら後の日を待ってください。神様を信じて、こうなるんじゃない、ああなるんじゃないはやめてください。神様がどうしてくださるか希望を持って、神様に祈りながら進んでいきましょう。そしてそれも仏頂面じゃなくて、笑いながら微笑みながら、そうなったら素晴らしいと思います。でもお互いちょっと気をつけてやってみたらどうでしょうか。気分的にも元気が出るんじゃないでしょうかね。そうです、毎日そうして主に支えられていますけど、主に信頼してますます主により頼んで進んでいかせていただきたいんです。全部のことを知ってくださる神様は、私たちの弱さも辛さも今どういう状況にあるか全部知ってくださっていますから、助けてくださいます。私たちは微笑みながら先の日を待ちましょう。お祈りします。天のお父様、心から皆をあがめて賛美をいたします。私たちは神様から与えられる御言葉によって、時々自分の進んでいる道を点検する必要を感じることがあります。どうかあなたに本当に全部の信頼を置いて、神様に助けられながら、また導かれながら歩ませていただいていることをもう一度確認しながら、その神様が私たちを導いてくださることを信じることによって、 微笑みながら歩んでいくことができます。先の日を待ちます。神様、あなたがすべてを導いてくださることを信じて、心が平安でありますように。お一人一人にいつもあなたからの平安と愛と恵みが豊かにあって、それぞれがいろんなことがあっても微笑みながら歩むことができる日々としてくださるようにと心から願います。イエス様がすべてを導いてくださることを信じて感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒にお祈りしましょう。